そして鉛中毒、
うん、
これ、ね、どうして起きるんだろうってドーナーにおいては言えますよね。
そう、もう長年、もう20年目ですかね、規制が始まって。
そんなに経ってもまだ、
う
ん、
まだ起こってる
ということは、使っている方がいるってことですよね。
まあそれはもう紛れもない
事実ですよね。
そうですね。
だからまあいろんなあの可能性があってね、道外が規制されてないから道外から持ち込んでいる可能性、それはもちろんありますし、もしかしたら残念ながら道内在住のハンターが確信犯的に使っている可能性も、これゼロとはやっぱり言えないじゃないですか。だからあの言い切ることはやっぱり避けようと我々も思ってるんですけど、やっぱり考えると規制されていない道外のハンターが玉もろともライドをして、
うん
うん、で使って帰っていくと、その可能性をやっぱりこう排除できないと、こういつまでたってもなくならないんじゃないかなと思うんですよね。
まあ鉛中毒に関しましては次回ね、また詳しくお話を伺うんですけど、
うん、
あとはあの昨年度を振り返って、まあ、一番大きいのはね、圭介順位の声が、
そうですね、それでしばらく長期離脱が ね、あのもう私たちもびっくりでしたね。
いや、もうあの慣れてもらうしかないかなと思ってね、
うん、もう大丈夫ですよきっと。
ねえ、
なんかあのお正月前とかにこういういますよね、アメ横なんか、アメ横知らないかな、
あ、なんぼなんぼなんとか安いよみたいなね。
まあ、声使えすぎなのかね、
喋りすぎでしたからね、
まあ以前はね。まあ温存していただいて、
はい、まあまあそれは置いといて、
置いといて、
で今のあの傷病症のね観点から言うと、やっぱりね、あの全部治ってまた野生に帰れればいいんですけど、
はい、
残念ながら重症が多いんですよ。
こないだセンターにお邪魔したじゃないですか、
はいはいはい、
え、ずいぶん増えたなってもう久々伺ったので、あれこんなにいたって思ったんですよね。
だから僕ね、あのこの一命を取り留めるっていうことと、取り留めたことによって野生に帰れないものも増えていってしまうっていう、はい、この矛盾、
はい、
これをねやっぱり何とかしなきゃいけない。そのためにはやっぱり事故を未然に防ぐ、いかにそれが重要なのかっていうのが本当に我々身に染みてわかりますね。変な言い方すると、あの死んでしまうものを助けてしまうっていうことにも見方を変えると難しいんですよ、ここは。で、野生動物となると片翼になってしまって生きながらえてるってことが、果たしてこのワシにとって本当に幸せなのか、まあ、いつもそれを考えますよね。
QOL のとこですよね。
そうなんですよ。だからやっぱりその野生に帰れないものがいるってことをきちっと世の中に知らしめて、で未然に防ぐ、それが重要かなと思います、
まあ、彼らは喋れないですからね、どうしてほしいとかね、人間であればね、自分がこうなった時にこうしてほしいっていう意思は伝えることはできるかもしれないですけど、
そうですね、
増えましたよね。
まあ、ワシ自体がね、大型の鳥類になると長生きしますので、はい、やっぱりこう年を追うごとにそういう個体が増えてってしまっているっていうのが確かにありますね、う
ん、ですよね。
だからまあ彼らはね、まあ、残念ながら野生に帰れないですけど、言ってみれば生き証人なんですよ、うん、
はい、
だからそれを積極的に私は紹介して、これを防ぐ活動にもうもっと力を入れていきたいなというふうに思ってます、うんうん、
だから自然に帰ることのできない鳥たち、うん、もっと表に出していった方がいいのかもしれないですよね、
うん、私も全くその思い
ますね。知ってほしいですよね。
ですよね、この子はどうしてこうなったのかっていうのをね、
うん、
今後の課題ですかね。
そうですね、まあ、なかなかデリケートな問題でもあるんですよね、はい、難しいんですよ。だから、うん、ただ世の中がその事実をしっかり認識してもらうというのは何よりもこれ重要なんですよね、
はい、
だから未然に防ぐことの重要性、これを世の中に訴えかけるツールとしてやっぱり生き証人の存在というのはとても重要なので、まあ、やっぱり行政とこう調整しながら積極的に出していきたい、そう思います。
はい。